おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日のはちょっとわかりにくかったかな？
いや。
今日のはさらに修行論で、この辺あたりから、その、内田先生の言葉がぐいぐい重きをなすと言いますか、名言に満ち溢れてくるんですが、
はい、
敵というものの定義、もう一回繰り返しましょう。敵というものは、これ内田先生の言ですな、修行論。敵というものは私の心身のパフォーマンスを低下させるものである。そういうもの、カナさんいっぱい身の回りにあるよな。
私のパフォーマンスを低下させるもの。
あなたが本当にここに来ておしゃべりを女子アナとしてやるときに、あなたのパフォーマンスを低下させようとするものっていますよね。うん、
そういう存在があるかってことですか。人ってことですか。
そうですよ。例えばまあライバル、気になって仕方がないとか、
はい、
ね、あるいは、あなたの可動域を制限するもの、あなたから自由を奪うもの、はい、あなたを倒そうとするもの、あなたの全能に抗うもの、
うん、
時々はお子さんが敵になる時ありますよね。あるいは旦那さん、
はい、
うん、そしてあなたを不安にさせるもの、それもそうですよね、
はい、
ということはもうあなたの身内すべてでしょ、うん、不安にさせるものは、
ええ、
そういうものが敵だとしよう。その場合あなたが敵から身を守るためにはあなた自身が考え方を変えるしかない。それは私という概念、私というかなというものを書き換えないと話は始まらない。
はい。
どういうふうにその書き換えるか、かなさんはどう考え直すか。それはかなさん自身が私を守ろうっていう考えを捨てることだよね。そうすると敵ではなくなる。
はい。
俺この言葉はね、ものすごく身に染みたんだ。内田先輩は、師範はこんなことを言ってます。ページ59ページ。守るべき私を忘れたとき、私は最強となる。
うん。
これはいい言葉だね。そしてさらに言いますよ。計画と言ってもいいし、予測、予断、取り越し苦労と言ってもいい。どういう言い方をするにしよう。それは未来についての予見の構造的な欠如を意味している。未来を予測しないもの、それがとりあえず無敵の探求への第一歩を踏み出す手がかりとなる。つまり明日を予測しようとしない。
うーん、
明日はどうなるかわからないっていうところに止めとく、括弧内に入れとく、う
ん、はい、
そのことがあなたを無敵にする第一歩の修行となる。
分かってきました。
いいこと言うと思わない。
はい。
とあるラジオでずーっと嘆いてるラジオのキャスターの人がいて。
あ、嘆きが多い方がいらっしゃる。
そうそう。で、その人の言ってることもわからないでもないんだけど、でも、内田先生のこういう言葉を聞いた後、その人のものの言い方っていうのに、すっごく引っかかるように武田さんはなってしまった。
うん、
ちょっとやっぱり私も修行中だから。その人は何を心配してるか。2020年の8月を心配してるのよ。
オリンピックですか。
そう、
はい、
この暑さの中でやるわけでしょ。
まあね、
マラソン競技ができるかどうかで、うん、都の方はアスファルトの性質を変えましょうとか、ミスト、
はい、
走るとこ全部ミストにしちゃおうとかって言うけど、ね、そのことでこんな暑いとこで競技を棄権する選手が出た場合どうするんだ、うん、日本はさらにあなた深刻な国際的批判にさらされますよ。国立でできるんですか、陸上競技がこの暑さの中で。この人は周り中敵だらけの人だね。
はい。
2020年の8月の暑さの心配を、まあ、今からすることはねえと思うんだ。だけど2020年もしかしたらものすごい冷夏が来て、
ああ、まあそうですね。
もう軽井沢と同じあの気温だったりなんかすることだってある。つまり未来を今から決めないことだよ。かなさんはお母さんだから繰り返し言っとくけど、
はい、
子供の未来に関しては50点の未来を早めに子供に与えるんじゃないよ、
はい、
あんたはお父さんの後継ぎしなさいとか決めない方がいいよ、子供ってほっとくととんでもない道を歩き出すんだけど、そのとんでもないところがやっぱり未来なんだよ。お母さんって絶えず子供には50点だもんな、
うん、
指し示す未来が、
はい、
ねえ、このあたりなかなか修行論、こうちょっといろいろ役に立つと思いません？
いやでも おっしゃってるのがわかるのは、うん、その、例えば、自分の周りを、の人を気にして、あっちの方がよくできるんじゃないか、こっちの方が面白いんじゃないかとか気にしてると、なんかうまくいかないのはありますね。うん、自分のことを考えても、
うんうん。
何も考えないのが一番いい。
うんうん。それが内田先生が言っているその無敵になるためには敵に打ち勝つためのその考え方、はい、つまり運動鍛え方をやるんじゃなくて、うん、敵を最初から作らない、
はい、
それの俺ほんとつくづく思うけどその第一歩は間違ったって思ったらすぐ謝ることね。
ほう。
それがやっぱりねメディアの生き方だよ。
テイチャーさんすぐ謝ります
よ、ね。俺すぐ謝る。俺ね、ほんと習慣づけようと思う。うん。あ、ごめん。もう時間いっぱいになっちゃった。ちょっとね、今、不可解な、あるいは不愉快な発言をしたかもしれませんが、そのあたりはね、明日の修行論でまたさらに修行の質を高めていきます。はい、お付き合いください。